一咕噜拍阿的样，一打刚阿阿哇，乌昏手阿咕噜，吉拉阿当起，卡木伊玛乌西里阿卡。
ミラクラプテ、おはようございます。2009年9月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第101回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により、第3日曜日に放送し、その放送をインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の任務隊の様子ですけれども、あいにくの雨です。今日は地元任務隊の八幡神社のお祭りでして、先ほどは子どもたちがおみこしをですね担いで、太鼓の音なども響いておりました。アイヌ語では9月をウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。アイヌ民族が全国組織、月内に設立。2009年9月1日付、北海道新聞第一面からです。北海道アイヌ協会、かっこ加藤忠理事長と、首都圏のアイヌ民族4団体で作るアイヌ歌利連絡会、かっこ丸子美希子代表は、アイヌ民族として初めての全国組織、全国アイヌ民族ネットワーク会議を9月中にも設立する方針を固めた。今回の総選挙を受けて、新首相就任が確実となった道内選出の民主党、鳩山由紀夫代表がアイヌ民族と深い親交があり、同協会は新法制定を含む政策の推進を新政権に要請する方針だ。政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会が7月にアイヌ民族の生活、教育支援の実施を盛り込んだ報告書をまとめたことを受け、両組織が協議。こうした政策の全国展開のためには、新たな組織の設立が必要という認識で一致した。9月中にも東京で設立会議を開催し、会議の代表には加藤理事長が就任する予定。近く発足する同ネットワーク会議は、1、新政権にアイヌ新法の早期制定を求める。2、道内外のアイヌ民族の意見を集約し、政府との交渉の窓口になる。3、把握されていない道外のアイヌ民族の生活実態調査に協力することが活動の柱となっている。組織の設立は今回の衆院選前に決定済みだったが、加藤理事長の出身地の胆振管内白老町は鳩山代表の選挙区。鳩山代表は道庁周辺で開かれるアイヌ民族の伝統儀式に毎年のように参加。交流してきた加藤理事長は、鳩山代表はアイヌ文化に理解がある。政府のアイヌ政策がこれまで以上に前進するようお願いしたいと語る。有識者懇談会の委員だった常本照樹北大教授も、鳩山代表は以前からアイヌ民族の問題について政治の責任と明言していただけに期待できると話している。次のニュースです。清水の山麓に個人士官、アイヌ民族それぞれの人生。2009年9月9日付、朝日新聞北海道内版より。帯広市出身のアイヌ民族の女性らが、十勝市町清水町の山麓の森で現代のアイヌの人たちの人生を紹介する個人士官作りを進めている。5年後をめどに50人から聞き取りをすることを目指し、民族の実態を収集していく構想だ。一帯はアイヌ語で母なる森を意味するハポネタイと名付けられ、初イベントとして19日から27日まで都内在住の若手アイヌ民族による絵画展が開かれる。個人士官を計画しているのは埼玉県川口市の江原瑠美子さん（57）と 長女の歌江さん、かっこ32ら。2005年6月、清水町中心部から約10キロ、剱岳神社に近い雑木林を見学。森の雰囲気、周囲を流れる渓流の音に惹かれ、自分の思いが実現できると気に入った。2006年5月、約6万平方メートルを購入。ここに名付けたのと同じ名称の有志団体、ハポネ隊のメンバー10人が準備を進めてきた。昨年10月、森に活動拠点となる住宅を建てた。最初の聞き取りは今年5月に始めた。一人目は初老のアイヌ民族の男性。ビデオを回しながら丸2日間、生い立ちから現在までの生活や苦労話、思い出を聞いた。今は2、3人目に取り掛かっている。江原さんは、一人一人に歴史がある。聞き取りしてこれを集めることで、単に本を読んだだけでは見えないアイヌの歴史がわかるはずではないか、と話す。きっかけは父母や祖父母への思いが根底にある。江原さんは、アイヌ民族として生きづらかった生涯だったはずで、多分幸せではなかっただろう、という。民族を取り巻く暗い過去を明らかにするとともに、今を生きるアイヌ民族が誇りと自信を持って生きていけるようになればと思い立った。アイヌ民族の拠点になることも期待している。聞き取り作業は今後、道内のメンバーらにも協力してもらい、50人を目標に進めていく方針。ただ、アイヌ民族には未だに残る差別や偏見を恐れ、民族であることを隠している人もいる。そんな中で、人生のすべてをさらけ出す、かっこ江原さん。ことになる聞き取りは容易ではない。19日からはハポネ隊で初めてのイベントが始まる。アイヌ民族で都内在住の吉野翔吾さん、小笠原さよさんの絵画展、二人展。歌江さんが二人の作品を見て持ちかけた。アイヌ文様やアイヌ民族にとって関わりの深い動物がグラフィック画像で描かれた40作品が、ハポネ隊の白樺などに飾られる予定だ。次のニュースです。神宿る船、爽やか川下り。ビラ取りで伝統儀式チプサンケ。2009年8月24日付、北海道新聞、苫小牧日高版からです。アイヌ民族伝統の船卸しの儀式チプサンケが23日、二風谷の猿川で行われた。今年で40回目。二風谷アイヌ文化博物館横のポロチセで、神への祈りの儀式、カムイの実や、ニーカップ民族文化保存会などによる古式舞踊が披露された後、二風谷ダム近くの船卸し場へ移動。直径約1メートル、長さ約5メートルの柳などをくり抜いた丸木船6隻に、訪れた観光客ら約90人が分乗した。最近の雨で水かさがやや増していたが、この日は晴天に恵まれ、船はゆっくり川下へ。バランスが取れず何度もひっくり返り、びしょ濡れになる人もいたが、心地よい風に吹かれながら約 1.5 キロの川下りを楽しんでいた。最後のニュースです。ビラ取りの洋館、旧万老亭、見学受付を開始。2009年9月4日付、北海道新聞、苫小牧日高版からです。ビラ取り町は、二風谷で晩年を過ごし、アイヌ民族の病気治療や文化研究に尽くした英国出身の医師、人類学者、ニール・ゴードン・マンロー博士、1863年から1942年が住んだ旧万老亭、北大文学部二風谷研究室の見学申し込みを受け付けている。1931年、昭和6年、建築の旧万老亭は、木造3階建ての洋館。国の有形文化財に指定されている。すべてのフロアが見学可能で、博士が使った白衣やカバンのほか、写真、肖像画などが展示されている。見学は10人以上の団体が対象で、1ヶ月前までに予約が必要。無料。公開は午前9時から午後4時半まで。今年の一般公開は10月末までで、期間中は無休。来年は5月から10月まで。館外の庭園は誰でも自由に見学できる。現在、札幌方面からのツアー1件の予約が入っている。 超二部谷アイヌ文化博物館は、万老博士の功績などを案内の職員が説明します。地元の人にも見てもらいたいと話している。申し込みは同博物館01457-2892へ。以上ニュースでした。シロさんいかがでしょうか。
はい、アイヌ民族が全国組織を、まあ、結成というあのニュースございましたけれども、これは、7月の29日に、官房長官に対して有識者懇談会というところから報告書が出たんですけれども、その報告書に従ってですね、着々とその政府とアイヌ民族との間で、接触する機会ができるんだなということを聞いてですね、嬉しく思っております。
以上ニュースのコーナーでした。